尾崎伝道師より神殿奉献記念祭と題しまして説教があります。神殿奉献記念祭というお祭りは当時のユダヤ人が盛大にお祝いしたお祭りなんですけど、今のキリスト教のお祭りとしては全く継承されておりませんので、皆さんご存じない方も多いかと思います。それとは逆にキリスト教に継承されていますお祭りであります杉越祭ですとか刈り入れの祈りは、キリスト教で言いますのイースターですとか、今度の6月5日のペンテコステに継承されておりますので、キリストクリスチャンにとっても非常に馴染み深いお祭りであります。この今日語られました神殿奉献記念祭がキリスト教に継承されなかったのは、このお祭りが世の終わりまでお祝いし続けることではなかった、それほどの、価値のあるお祝いではなかったからです。しかし時のユダヤ人たちはこの神殿奉献記念祭を熱狂的に喜びお祝いしたようです。その様子が旧約聖書続編でありますマカバイ記1、4章59節からに記されておりますのでお読みいたします。ユダとその兄弟たちおよびイスラエルの全会衆はこの祭壇奉献の日を以後毎年同じ時期キスレウの月の25日から8日間喜びと楽しみを持って祝うことにした。また時を同じくしてシオンの山の周囲に高い城壁と堅固な塔を築いてこれを固めた。それはかつてのように異邦人たちがやってきてシオンの山を踏みにじることのないようにするためであったというふうに記されています。つまりこのお祭りのきっかけとなったのがこの祭壇奉献という出来事でありました。この時イスラエルの国は隣国シリアの支配を受け、そしてその神殿の祭壇にギリシャの神様であるゼウス像を祀らされ、祭壇を汚されたので、ユダという王様が立ち上がってそのシリアを追い払い、汚された祭壇を引き倒し、そして新しい祭壇を築いたという歴史的な史実であります。それは紀元前の165年に起こった出来事です。ちなみにこの神殿はそれから235年後の紀元後70年にローマ軍によって破壊され、それ以後神殿が再建されることはなく今に至っています。神殿を異邦人の手から奪還して自分たちの神殿を守ったということを大いに喜び、それを記念して毎年8日間のお祭りを祝い始めたこのユダヤ人たちでしたけれども、そこには戦争に勝利したという高揚感も相まって自分たちの神様を自分たちの力で守ったのだという一種の自慢をする気分が満ち満ちていたのではないでしょうか。こういう主なる神を差し置いての傲慢な態度は旧約聖書でも現に 今占められていることですが、今の私たちもこのような態度に決して無縁ではありません。全く主なる神の前にひれ伏して礼拝をしているつもりが、いつしか礼拝している自分に酔ってしまって、知らず知らずのうちにそんな自分を誇り出してしまうということが起こらないとも限りません。私たちは油断をすることなく御言葉にへり下り、御言葉に聞いていかねばなりません。さて、紀元後70年にはこの崩壊をしてしまったこの神殿ですが、この神殿のことをイエス様はどのように思っておられたのでしょう。それはヨハネ福音書の2章13節からのいわゆる宮清めの説から読み取ることができます。イエス様は言われます。私の父の家を商売の家としてはならないと言って、イエス様は熱意を持って羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を、金マニーですね、金をまき散らしたのでした。それくらいイエス様も父の家であるこの神殿が汚されていくということが許せなかったのです。それくらいイエス様も父の家として建てられたこの神殿を大切に思われていたのでした。でも一方でイエス様はやがてこの神殿が70年に崩壊するということをもうすでに知っておられました。イエス様はすべてのことを知っておられる方だからです。人々はこの神殿の中で自分を誇り出し、そして商売をし始め、そういった全く罪なことをし始めました。でもそれゆえにイエス様がこの神殿を滅ぼされるということはありませんでした。お金をまき散らされた両替人はその商売を立て直すために2、3日は営業を休止したかもしれませんが、やがて以前と同じようにその境内で両替の仕事を継続したことでしょう。イエス様は神殿で彼らが罪を犯し続けることをやめさせることはなかったんです。そして紀元後70年のローマ軍による神殿破壊の出来事をただ待っておられたんです。なぜイエス様はその定められた神殿崩壊のその時をただ待っておられたのでしょうか。それはこの神殿の中でひたすら主なる神の前にひれ伏し、主なる神をこそ褒めたたえていた誠の信仰者を救うためだったでありましょう。罪ある者のために神殿を崩壊させるということは、誠の信仰者の信仰の場である神殿を失わせるということにもなるからです。そういうわけで今の教会に良い麦と毒麦とが混在させられているというイエス様の例え話にも似た状況がこの時の神殿にもあったのです。それでは紀元後70年以降のもう建物がなくなってしまった誠の神殿とはどこかと言いますと、イエス様のおっしゃる通り、イエス様が3日後に 復活して立て直されたイエス様ご自身の体のことだったのです。イエス様の体が誠の神殿であったわけです。それから忘れてはならないのが、イエス様を信じる私たちの体、この体一つ一つもまたイエス様が宿られる誠の神殿なのであります。そのようでありますから、私たちは自分自身を誇ることがありません。私たちは神の住まう神殿として、主なる神から全く守られているのであります。さて、当時の神殿ではこの神殿奉献記念祭が祝われて、当時のユダヤ人たちは喜びにあふれていたことでしょう。その喜びの中で、必然的にと言いますか、イエス様は憎まれ、そして罠を仕掛けるユダヤ人たちに追い回されるのです。なぜ彼らがイエス様を殺そうとするほど憎んだかと言いますと、それはイエス様の喜びと彼らの喜びとが全く異質だったからです。全く異なる喜びを両者は抱いていたのでした。結論から申しますと、イエス様が抱いている喜びというのは、父なる神と一つであること、父なる神と共に永遠に住まうという喜びであります。一方、イエス様を迫害するユダヤ人たちが抱いている喜びというのは、この神殿奉献記念祭というお祭りがいつまでも毎年定められた8日間に行われて、自分たちがその熱狂的に、自分を誇るようなお祭りを、いつまでも継続できるということでありました。あなたたちは信じない、私の羊ではないからであるというように、イエス様は彼らのことを私の羊ではないと言われました。まさにその通りです。異邦人を追い払い、神殿を守った自分自身を誇り、それを喜びとしている限り、彼らはイエス様の羊ではありえません。また彼ら自身もイエス様を信じていないので、それで結構と思っていたことでありましょう。つまり彼らはイエス様とは関係なく、自分たちの喜びに浸っていたかったのです。そしてそれがこの神殿という場所以外のことならば、ただ彼らがイエス様と無関係であれば済んだ話でしたが、このことがまさに父の住まいである神殿で起こったということに、今日の出来事の確信があります。イエス様は父の住まいである神殿の中で、私と父とは一つであると宣言されました。これを聞いて、このユダヤ人たちはイエス様を殺そうと思いました。イエス様は、私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており、彼らは私に従うと言われましたが、このユダヤ人たちにとってイエス様と父なる神とが一つであって、自分たちがイエス様に従ってゆくなどということは夢にも考えられなかったことでしょう。 それゆえこのユダヤ人たちはイエス様が言われる私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず誰も彼らを私の手から奪うことはできないという御言葉を聞いてもせせら笑いこそすれ、それを信じるということは全くできなかったのでした。一方でこの神殿の中にはイエス様の声を聞き分ける誠の信仰者である羊も多くいたことを忘れてはなりません。この父なる神の住まいである神殿は本来イエス様の声を聞き分ける羊たちである誠の信仰者のために建てられたのであります。さて、紀元後70年までといういわば紀元付きのこの神殿でありましたが、イエス様はこの神殿を父の家として命がけの熱意を持って守り清めようとされました。このイエス様の思いや態度は今の世で誠の神殿である私たち一人一人の体やキリストの体であるこの教会に対しても引き継がれております。私たちのこの体というのはそれぞれに定められた十字架の下での死の時までのいわば期限付きでありますが、この地上でその体はイエス様から本当に大切にされ守られているのです。そして十字架を通して新たな命の段階へと導かれ、新たな命に復活をさせられるのであります。この世での私たちに与えられているこの体、そして建物としてのこの世の教会も未来永劫存続するものではありません。しかしイエス様は信じる者たちをその定められた終わりの時まで大切にして養い守ってくださいます。そうして信じる者には永遠の命がイエス様によって与えられるのです。私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできないとイエス様は言われます。イエス様ご自身もその偉大さを決して自分自身のうちには見出そうとはせずに、すべては父なる神から与えられたものとして、その父なる神の偉大さを褒めたたえるのであります。ましてやこの世で限りある命を生きる私たちが永遠の命の与え主である主イエスを褒めたたえずにはおられないでしょう。このように説教していけば、聖書に書いてある通り、誇る者は主を誇れ、自分を誇ってはならないということが当たり前のように知られるわけですけれども、それでもなお私たちは自分自身を誇るという罪な傾向から逃れることができないでいます。今日の民数記の箇所には、この世での自分の命の限りを知ったモーセの謙遜な祈りが記されています。彼らを率いて出陣し、彼らを率いて凱旋し進ませ、また連れ戻す者とし、主の 共同体を飼う者のいない羊の群れのようにしないでくださいとモーセは祈ります。彼らを飼う者のいない羊の群れのようにしないでくださいと主に祈るモーセは、自分に与えられた分をわきまえた人でした。彼は定めにより自分自身は約束の地であるカナンに入ることを許されないまま死にました。しかし彼はこの世で有限である我が身をちゃんとわきまえて、後継者としてヨシュアを選んで彼を後継の職に任じたのです。私たちが主のこの共同体の中で主に飼われる羊になるということは、このように自分に定められたそれぞれの務めを定められた時まで果たし、そうして主の共同体の一つの命のうちに組み込まれていくということでありましょう。モーセは自分の足でこの約束の地カナンに立つことはできず、その喜びというものを自分自身で味わうことができなかったでしょうか。私はそうではないと思います。モーセはその役目をヨシュアに引き継いでこの世を去りましたが、モーセもそして次のヨシュアも一つとなって同じ父なる神の家に住まう一つの喜びへと入れられたのであります。それではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの救い主である父なる神様、今日は復活節のこの手術に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたを礼拝してあなたに賛美を捧げることができますことを感謝します。あなたはこの教会に集い、あなたを信じる人たち一人一人をあなたの体として養い育て守っていてくださいます。その日々の計り知れないお恵みに感謝をいたします。またあなたは御言葉によって永遠に存続する誠の宮が私たち一人一人のことであり、その私たちの体をあなたが永遠に守ってくださることを信じさせてくださいました。その憐れみと慰めに感謝をいたします。どうか私たちがこの世を去るときは十字架のもとにあり、御子の血の贖いによって御子の復活の御体とともに私たちも体のよみがえりに預かることができますよう、日々の私たちの歩みを守り導いてください。どうか私たちのうちにある争う心や妬み、そして傲慢をあなたが打ち砕いて、私たちが苦しみのうちにあってもなおあなたの喜びと平和のうちに住まうことができますよう、日々私たちに恵みをお与えください。父と聖霊とともに一体であって世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。